西宮ナンバーワンローカルラジオステーション
78.7MHz
さくら FM
西宮市政90周年記念特別番組、私たちの街西宮。皆さんは自分のふるさと西宮にどんなイメージをお持ちでしょうか。海があって山があって自然豊かな街、音楽や美術などの芸術が盛んで交通の便もよく住みよい街。子育てするなら西宮という言葉通り、次の世代を育てていきたい街。一言で言うのは難しいくらい魅力あふれる街。きっとそんなイメージがあるんではないでしょうか。でも今のこの姿ももちろん昔からこうだったわけではありません。この番組では市政施行90周年を迎えた私たちの大事なふるさと西宮をいろいろな角度から見直していきたいと思っています。これまでの市の歩みを振り返る中で、市民の皆さんが西宮市への愛着をより一層深める機会となりますように。3つのパートに分けてお届けしましょう。まず第1部は西宮の誕生と発展について、どうやってこの町が誕生し変化を遂げてきたのかを振り返ります。第2部は文教住宅都市西宮について、市政施行以降の社会教育を中心に見ていきましょう。そして第3部は西宮の文化行政についてです。文化の香り高い町西宮はどうやってできたのか、お話を伺ってきました。素敵なゲストの皆さんに貴重なお話をたくさん聞くことができました。なお、お話中今年90周年という言い方が出てきますが、今年度、平成27年度という意味で捉えていただけたらと思います。それではどうぞ最後までごゆっくりとお付き合いください。この番組は西宮市の提供でお送りします。では第一部、西宮の誕生と発展について見ていきましょう。お話は西宮市役所情報公開課の豊田美香さんに伺いました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
豊田さん、90年を振り返るってすごく大きなテーマですが、どこから始めましょう。まず西宮町の頃から少し教えていただけますか。
はい、西宮町となったのが明治22年の市政町村制が始まった時からになります。でそれから大正14年に西宮市となるまではずっと西宮町ということで、行政区画としてはなっておりますね。
この頃はまだ住んでいる人たちもかなり少なかったんですかね。
そうですね、市政を施行するにあたっては条件というのがありまして、人口3万人に満たないと市にはなれなかったんですね。大正10年ぐらいに市政を施行しようかということで話は進んだんですけども、ちょうど人口が3万人に達しなかったので見送りになりまして、それから大正12年になってから3万人を越したので、西宮市として市政を施行しようという話が具体的になってきました。
この頃3万人を超えて、
はい、
じゃあ本当にすごい勢いで人口が増えていった頃だったんですかね。そうですね、
はい、阪神電車が明治40年に開通してるんですけれども、38年に開通してるんですけれども、そこからずっと人口がどんどん増えてくることになって、西宮市という行政単位を作れるだけの人口がどんどん流入してきたということになりますね。
その頃大正12年というのは、周りの町とか村とか、いろいろなところがこう合併して西宮町に向かっていったんでしょうか。
本当は今津町だとか大社村だとか芝村も一緒に合併したかったんですけれども、条件が少し整わない部分がありましたので、西宮町単独で市政を施行することになりました。
そして西宮市になったのがその少し後でしたかね。
はい、大正14年4月1日になります。
それまでのその西宮町の形が、はい、そのままほぼそのまま西宮市になったんですね。
そうですね、はい、
この頃は西宮市の範囲というのはどのあたりでしたか。そうですね、
北はあの獅子ヶ口のところ、銀水橋のあたりからずっと三角に降りてきて、 JR の国鉄の線のところから西宮駅に向かって、そこまでの三角形と、それから国鉄から南 の、 あの海岸までの地域が地域だったんですね、はい、
結構西宮って今もね、こう上まで広いですけれども、はい、今伺ったあたりっていうと、今現在のこの西宮市、はい、大きさと比べて大体どれくらいだったんでしょうか。
は
い、
あの西宮市が市政が施行された時は5キロ平方メートルというか5キロ平方メートルくらいなんですけども、現在は100キロ平方メートルということなので約20分の1くらいになりますね。
はあ、そうやって聞いたら随分小さいところのスタートだったんですね。すごい小さいですね。はい、その後は順調に大きさを広げていったんでしょうか。
そうですね、昭和8年になりましたの大正の時にはあの合併できなかった今津町と大社村と芝村があの合併しまして、それから昭和16年に江東村、昭和17年に川原木村が合併して、で戦前はそこくらいまでだったんですけども、戦後になって昭和26年には鳴尾村と塩瀬村、山口村が合併しておおよそ今の地域になっています。
その昭和26年の時点でだいたい今のこの西宮市の形が出来上がった
んですか。そうですね、はい、
それぞれを見ていくと当時市の方に加わりたくないとか、はい、自分の形を貫きたいとかいろいろあったようですよね。
そうですね、あの特に鳴尾村はあの単独で市政を施行しようと思ってたところがありまして、随分あの活発に活動はしていたんですけれども、あの全員台風だとかあのシャープ勧告だとか財政的にちょっと無理なところがあって、市政を施行するのがダメになってしまったんですね。今度はあの西宮市と合併するか尼崎市と合併するかということであの投票があって、結局その西宮市と合併するという形になったっていうことになってます。塩瀬山口に関しましては神戸市と合併するという動きがあったんですけれども、神戸市の方はそのどんどん地域を広げてしまうと兵庫県があのちょっと大きくなりすぎじゃないかということで待ったをかけたことによって、塩瀬山口は合併には至ることができなかったんですね。片一方西宮市の方では宝塚の今小浜村っていうところがあったんですけども、そこと合併しようと思って動きをあのずっと続けてたんですけれども、その宝塚の続きで塩瀬山口も合併しようかという話になったんですが、結局小浜村の方は宝塚市をあの施行することになるので合併しなくなって、で塩瀬山口だけが西宮市に合併する形になりましたね。
今だいたいこうおおよその市の形になるまで伺ったんですけれども、その間やっぱり大きな出来事としては昭和20年阪神大空襲がありましたよね。はい、
そうですね、
そこでやっぱりこう市としては形を変えざるを得ないような、うん、はい、当時は大変だったんじゃないですか。
そうですね、あの阪神運転鉄から南側が全部あの焼け野原になってしまったので、本当にあの戦災から復興するっていうのは大変なことだったようですね。なんせあの全部焼けてしまって道路なんかももうなくなってしまいましたので、その区画整理とかいうのも大変でしたしね、その財源をどうするかということもやはり大変なことだったようです。
昭和20年の8月15日終戦を迎えて、はい、じゃあその時期もどこから始めたらいいのか、そうですね、分からない状態だったんですかね。
う
ん、
もうあの全部瓦礫の山だったので、その瓦礫をどうにかしないとあの復興はできないんですけども、まず道路を作ることが計画として挙げられてましたので、瓦礫を全部道路のところに集めて、であの住宅を建てるっていうそういうことをしたので復興が早かったらしいんですけれども、なんて言ってもあの計画自体はもう戦前からあったものなんですが、戦後ようやくあの家がなくなることによって道路が作ることができたということ でその財源をどこに求めようかっていった時に、国が推奨したのが競輪とか競馬のそういうギャンブルだったんですね。戦災復興富くじとか言ってましたけれども、それを財源にすることによって道路を作ったりとか住宅を作ったりとかしなさいよという指示があって、で西宮市はその 阪急の西宮球場のところに競輪場を抑えて市営の競輪を進め、それから鳴尾村の方では甲子園のところに競輪場がありましたので、そこで競輪をすることによって財源を得たというふうになって、でそれがなかなかいい収入だったものですから、ちょうど昭和25年の神戸新聞に書いてあるんですけども、競輪を始めてから2年半で約3億円の収益があったっていうふうに言われてまして、特に昭和25年度はもう8000万円の収益を予定しているということで、かなり大きなお金がそこでまとまって作ることができたので、それを学校だとか地区会館だとか公民館とか市営住宅に使ったりして、その割と潤ってたようなところがありますのでね、競輪っていうのは治安的なことも嫌がられる、環境が悪化するっていうこともあったんですけれども、それをやめて他の財源を頼るっていうことがどうしてもできなかったので、競輪をずっと続けるような形になってますね。
戦後の復興にはもう欠かせないものだったんですね。競輪がこの戦後の復興に欠かせないってお話も伺いましたけれども、それはもう長いことずっと続いてたんでしょうか。
そうですね、震災が終わってからもしばらくは競輪はずっと続けておりましたので、財源としてはやはり大きなものだったんだと思いますね。
そしてなんとか財源を切り替えようということで、
はい、
動かれたのが田島市長だったんですね。
そうですね、日赤を誘致しようという話はここ最近いろんなところで言われているんですけれども、元々の目的っていうのはその競輪とかでその財源を得るのではなく、別のきれいな財源を確保したいということで田島市長はその日赤を誘致しようと考えたようなんですね。でその時ちょうど下水処理場っていうのもどこに建てるかっていうのがものすごい問題になってまして、なかなか決定を見ること、場所の決定を見ることができなくて暗礁に乗り上げてしまったことがあるんですけれども、海岸をずっと埋め立てることによって広い敷地を確保して、で日赤を誘致することによって財源を確保して、で下水処理場もできて一石二鳥も三鳥にもなるということで推進したんですけれども、これは当時の財界でも経済界でも推奨されたことでして、埋め立て地っていうのはすなわち大防潮堤っていうふうな考え方もあって、災害にも強くなるっていう考え方もあったので、ごく自然に石油会社を誘致するっていうことは浮上していたんですけれども、それに関しては酒造会社がやっぱり環境には良くない、自分たちはそこの環境でお酒を作っているのに、それを環境を壊されてしまう、空気が汚れたりとか水が取れなくなったりとかしたら、それはやっぱり死活問題だからということで反対運動をして、いろんな婦人会とか地域の方を取り込んで、で反対運動をずっと続けて、本当に孤軍奮闘だったと思うんですけれども、田島市長がそういう時勢にのっとった方法を使ったのに対して、酒造会社様はそれをストップさせたというふうなことがありますね。財源としては取って代わってやろうと思って、田島市長さんとしてはその住宅都市である西宮の市の性格を変えようとしたわけでは決してないんですけれども、結局はその環境を破壊するじゃないかということになって破れる形にはなりましたね。
当時この日赤が誘致されていたらっていう完成予想図なんかも残っていますけれど、見ると随分大きな場所が埋め立てられる予定だったんですね。
どれくらい入るんでしょうね。今の西の宮浜の、埋め立て地の3倍から4倍ぐらいの面積を埋め立てようとしてたみたいですね。
もしそれが実現していたら今の形とは全く違う西の宮ができてましたね。
夜景が綺麗な工場の夜景っていうのは最近よく言われますけど、ああいう風景が見られることになってたのかもしれませんね。
それを本当に酒造メーカーの方が中心となって中止を、
そうですね、阻止したということですね、はい、
それものすごく大きな動きだったんですね。
そうですね、国会議員なんかも使って、で通産省とかでもいろいろもしょっちゅう行って話を通してということで、ものすごくたくさん動かれたようですね。
結局そのまま形は変わらず、競輪に財源を頼る形で、
そうですね、
震災の後まで
行ったんですね。そうですね、そういうことになりますね、
大きく。あと阪神淡路大震災がありましたけれども、そのあたりでまた市の形というのは変わりましたか。
そうですね、その前には 西宮市っていうのはバブルでにぎわってた時にはウォーターフロント計画ということで西宮浜の海岸を使ってレジャーランドを作ろうという話もあったんですが、結局バブルが崩壊しちゃって、で震災で住宅難って言いますか、復興住宅を建てなきゃならないということもありましたので、西宮山のその埋め立て地はそのレジャーランドではなく住宅地として使えるようになったということになりますが、路線としてはずっと住宅都市であるということは変わらないと思いますけれどもね。
昭和38年の文京住宅都市宣言から、もう今の形にずっと路線は変わらず、
変わらないですね、はい、ずっともう住宅環境を整えるということで邁進してきていると思いますね。
結局日赤の誘致がダメになってしまって、そういう教訓も踏まえて文京住宅都市宣言につながっていったんでしょうか。
そうですね、選挙に勝った時にやっぱり今までのその実績を誘致するっていうようなそういう姿勢の中で揉めることはやめてほしいっていうのは市民として要望がありましたので、それを多分踏まえたんだと思うんですけれども、工業都市にはならない住宅都市として良好な環境を築いていく西宮ということで宣言をされたんだと思います。
ここで本当に一本西宮の形ができましたもんね。
そうですね、ここがやっぱり重要なポイントになって、以後は西宮市は住宅都市として発展するんだということが方向づけられたんだと思いますね。
ありがとうございました。お話は西宮市役所の情報公開課の豊田美香さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮町から西宮市へ、阪神大空襲の影響と復興、長い歴史を分かりやすくお話しいただきました。それにしても小さかったんですね、90年前の西宮の規模は。今の20分の1ほどの面積だったというお話、印象深く残っています。規模も中身も大きな発展を遂げてきたんですね。では今度は阪神淡路大震災の後大きな変化を遂げた地域、高木地区についてお話を伺ってきましたのでお聞きください。高木地区公園管理委員長の土井誠三さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
土井さん、今日は高木公園に来ていますけれども、震災から21年経って改めて今どんなふうに思ってらっしゃいますか。
そうですね、高木公園の公園でちょっと他の公園と違うところというのがあって、多分西宮市の公園での他の公園、全部は知ってるわけではないんですが、やはりフェンスとかでこう囲まれてたりして、割とこう閉鎖的な空間になっているところが多いと思うんですけど、高木公園というのは非常にオープンな公園で、どこからでも入れるし、で子供たちが遊んでてもどこからでも見守れるし、ある面で言うと非常にいい公園だなと、つくづくいい公園を作ったなというふうに思ってますけど、
震災から21年経ってようやくこの形ですもんね。
そうですね、もうこの形そのものは10年ぐらい前に出来上がってるんですけど、その10年以上ですかね、結構いろんな、ソフト面のイベント等が開催されたりして、かなり町として活性化しているというふうに感じています。
本当に皆さんが集まって何かをイベントをしたり、新しい方も古くからの方も交流できるいい場所になりましたね。
そうですね、自分たち公園を作る前はこんな、1ヘクタールの、公園なんていらないよというふうに思ってたんですね。でやっぱり行政としても何とか震災があってある程度の防災面で許可したいということで、1ヘクタールの公園を作ろうと、それも小学校の横に作ろうということで、計画をしたんですが、地元の人にとってはその分1ヘクタール分が自分たちの土地がなくなると。でここにはもともと畑もありましたし民家もありましたし、そういうところをこういう公園にしてしまうというのは非常に忍びないというふうに思ってて、賛否両論、賛成の方もいらっしゃったんですけど、どちらかというと否定的な意見の方が多かった公園なんですね。それを自分たちで まあ、ここまでしたというのは非常に感慨がありますね、はい、
こんなに広い綺麗な公園が昔は畑だったんですか。
そうなんですね、畑であったり、あの大きな農家さんであったり、アパートがそこにあったり、はい、しましたね、
うん、であの震災でほとんどこの辺りはすごいこう打撃を受けたんですよね。
そうですね、もう6割以上の住居がまあ全壊という形で、もう亡くなった方も、まあ、全体を含めると100名近くいらっしゃると、国全体でいうとね、だからかなりダメージが、まあ、多分西宮市の中で、まあ、森郡高露園地区ですね、であとこの西宮北口地区、この2カ所というのは非常に甚大な被害を受けた地域で、
その後区画整理をしようっていう意見が出たのは本当震災後間もなくのことでしたよね。
そうですね、もう1ヶ月後に計画が市の方から打ち出されたということで、それはもう完全に住民主導ではなくて行政主導の計画ということで、まあ、住民によっては寝耳に水、まあ、ほとんどの方がまだあの避難生活と、まあ、例えばそのこの横の高井小学校の体育館に避難してたり、川原中学校の体育館に避難してたり、まあ、公民館に避難してたり、まあ、そういう方たちのその中で計画が打ち出された。
その時市から出された区画整理の案っていうのはどんなものだったんですか。
まあ、とにかくまず道を広くする、まあ、当然あのこの地域というのはもともと密集市街地も多かったので、例えば緊急時に消防車が入ってこれないとか、まあ、例えば救急車が入ってこれないとか、まあ、そういう道もたくさんあったので、まあ、そういう道を基本的になくする、あとはまあ道をできるだけまっすぐにして街並みを良くしていこうという、そういうふうなまあ計画、その中に1ヘクタールの公園も近隣公園として入っていたということですね。
皆さんの意見とは離れていたんですかね。
そうですね、区画整理っていうのはちょっと難しくて、平たく言えば皆さんの土地を少しずつ出していただいて広い道路にしたりとか、奥まった住居の人はできるだけ道に面しないといけないんで、前に出てきてもらうためにたくさんの負担をしてもらうとか、かなりその個人の負担が多い事業なんですね。なおかつ、分かりづらいというかね、自分の負担がどれぐらいになるかも分からない、まあ、そういう事業なので、まあ、なかなか理解が進まない状況だったんですね。
そこでまちづくり協議会ができたんですかね。
そうですね、まあ、紆余曲折があったんですけど、11月にようやく震災後10ヶ月ぐらい経って、そういうまちづくり協議会を、まあ、3丁で、まあ、作ろうということでまとまったんですね。
この辺りの3丁で。
そうですね、
そして土井さんが会長になられた。
まあ、一応なんか一番最年少ということで、あの一番あの元気だろうということで無理やり会長をさせられたということですね。
大変だったでしょうね。
まあまあ最初はね、事務局長がすごくしっかりされてたので、まあ一緒にやってればいいかなという感じだったんですが、まあその事務局長がちょっと体調を壊しちゃって、で最終的に入院されたりこうして、まあいろいろ、まあ中でもね、また反対賛成というのはなかなかそのうまくまとまらずに、まあそういうのでね、実際翌年の3月ぐらいからまた大変になったんですね、はい、
中の意見をまとめるのが大変でしたか、それとも市に対するものとこう意見を持っていくのが大変でしたか。
いや、もう中の意見をまとめるの方が大変ですね。
いろんな意見
が
出ました。
そうです、もういろんな意見出ました。はい、あのもともとだから狭い道路でいいという人もたくさんいらっしゃるんですね。まあ車も入ってこないし、そこに別に広い道路いらないじゃないという人もいるし、でそうすると個人の負担が増えるわけですから、だからやっぱりそういう意味で言うと、そういう意見の方の方が、まあどちらかというと多かった。で、賛成の人はあまり声を上げないですね。まあ何でもそうなんですけど、サイレントマジョリティって言って、まあ、静かな人はまあほとんど賛成だと思うんですが、まあそういう人はほとんど声を上げないので、まあどちらかというと反対の人たちの声の方が、まあどんどん前に出てくる。まあ、そういう状況でしたね。
はい、それをどんなふうにまとめていかれたんですか、一つの方向に。
まあ、同じような志を持った仲間がね、まあまあ20人ぐらいいたので、まあまあそういう意味で言うと、まあこの町、今の、これが最後のチャンスだと思って、まあこの区画整理を成功させないと、この町の再生っていうのは多分ないだろうと。ただこれはハードの再生であって、何もその町がこのまま、再度活性化するっていうのは限らないので、まあその次に向かって、まあなんとか、ソフトも含めて活性化させるために頑張ろうと というふうな感じでやってましたね。
いろいろあってハード面ではほぼ思ってらっしゃったようになりましたか。
そうですね、まあ、外から来た人はどう思うかは分からないですけど、まあ、中にいた人たちはちょっとね昔のイメージと全く違うので無機質な感じがするし、まあ、道路も広くなってちょっとね非常にこじゃれた街になりすぎたなというふうに思っておられる方も多いかなとは思いますけど、新たに住まれる方は、まあ、公園も立派な公園もあるし、まあ、それも何箇所もありますからね、ここだけではなくて西町にも北口町にもありますから、いい街だなというふうに評価されてこっちに住んでこられるんだと思うんですよね、
はい、これからはさっきもおっしゃいましたが、ソフト面の心の問題とかが大きくなっていくのかなと思うんですけれども、新しい方と古い方をつなぐ心の面、ソフト面はどんなふうにお考えですか。
まあ、我々っていうのはもうイベントを仕掛けて、まあ、そういうふうなものにできるだけいろんな人を参加してもらうと、ただ参加するのもそうですし、まあ、主催側で、まあ、そのイベントを開催する側で参加する、まあ、両方あると思うんですけど、まあ、できるだけ、まあ、どっちでもいいんですが、できるだけ参加者を増やして今後のその町の活性化につなげていきたいなというふうに思ってますね。
どうして今昔からのことを語り継ぐ講演活動とかもやってらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、いろんなところで、まあ、お声がかかればね、昔の町はここでしたよと、まあ、まあこういう市場があったり、ね、野球場、球場があったりとか、そういう話とか、今津線が平面交差してましたよとかね、まあ、そういうふうな話とかを含めながら、まあ、昔はこういう町でしたけど、まあ、今はこういうふうになった、まあ、その原因というのはきっかけというのは震災ですよという話を、震災をまあメインに据えてそういう話を機会があればするようにしています。
新しい方が増えてきたので、そういった活動も大事になっていきますね。
そうですね、まあ、今まではまあどっちかというと受け身的にまあ自分たちでやってたんですが、まあ、まあできれば本当は、ね、これからは自分から発信していった方がいいかなと思ったりもするんですが、まあ、なかなか、ね、そういう機会も多くはないので、できるだけ機会を増やしていければいいなと思ってますけど、
これからあと高木公園の存在の仕方含めどんな風なあり方を理想としていらっしゃいますか。どんな風にこの市がなっていけばいいとお考えですか。
市がね、大きな話です、ね、
そうですね、全部大きくする小さいところからいきましょうか。
いやいや、いいですよ。北口地区が別にモデルではないですが、まあ、自分が考えるにはやっぱり小学校に行くぐらいの町づくりっていうのがまず基本にあって、でそこが活性化すれば当然ながら中学校区で活性化するし、そういう中学校区が活性化すれば、まあ、ある面でその地域全体が活性化する、まあ、それがひいては市全体が活性化するというふうになると思うんですね。だからやっぱりトップダウンではなくて、まあ、どちらかというと、まあ、トップダウンの方針もあるけど、まあ、ボトムアップでそういう街づくりが活性化していけば理想の街にはなるんじゃないかなと、まあ、自分は、この高い地域で、まあ、なんとか活動してまずここがね活性化するようにしたいなというふうに思っています
。自分の周りから。
そうですね、身の回りからですね。はい、
分かりました、ありがとうございました。またお話を伺わせてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
1ヘクタールの公園高木公園を中心に、震災前からここに住んでいらっしゃる方も、新しく市民になられた方も無理なく楽しく触れ合える機会を。高木地区のまちづくりの姿、一つのお手本かもしれません。では続く第2部では、市政施行以降の学校教育を中心に文教住宅都市西宮の歩みを見ていきたいと思います。まず長年社会教育行政に携わっていらっしゃいました竹内正美さんにお話を伺ってきました。竹内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず社会教育っていう言葉についてちょっとしっかり基本から確認をしたいなと思うんですが、
はい、
どう把握しておいたらいいでしょうか。
はい、社会教育というとですね、学校教育と対されることも多いんですけども、クルスさんが何かを身につけたい、例えば話し方、まあ、クルスさん自身が話し方の先生ではあるんですが、話し方を身につけたいというときにどのようにされますか。
やっぱりその道のプロに習いに行く、教えてもらうっていうところからですかね。
はい、そうですよね、そういう学びのシステムを効率的にしたのが教育だと思ってるんです。 で、学校教育以外の学びのシステムが全て社会教育と言えると思います。
学校教育以外の学びのシステム全て、
はい、
本当に広いんですね。
広いですね。例えば学校でやられてるスポーツ21の活動とか、三味線などの芸事の活動もありましょうし、コーラスなどの活動もあります。そういったもの全てが社会教育と言えるでしょう。その中で行政が関わっているのの、なしはその民間で市民の皆さんがされている社会教育を支援する活動について、このちょうど90年間眺めていきたいと思うんですが、
はい
はい、
もう本当に長い歴史になりますが、やはりでは西宮市となった今から90年前からスタートしましょうか。
はい、
ずいぶん昔ですが、
この90年前、大正14年1925年なんですが、
はい、
当時は文部省に通俗教育と言われてたんですけども、それを担当する部署が社会教育課という名称に変わった年でもあるんです。
はい、これが今から90年前なんですか。
そうなんです。そして社会教育主事という社会教育を担当する役人を設置した年でもあるんです。
これは各都道府県に置かれたんですね。
そうですね、都道府県に置かれて、これ以降個人をして社会の成員たるに適応する視力能力をエセシムル強化作業というふうに定義をされて、ちょっと難しいんですが、いわゆる強化ですよね。特に日華事変、昭和に入ってからですけども、日華事変以降は国民精神総動員運動によって青年学校制度や映画法など、もうほとんど全てが強化体制が推進されていくことになるんです。
そのスタートが大正14年という年だったんですね。
そうなんですね。これ以降強化という道を歩んでいくんですが、まあ、その戦前の社会教育を眺めていくときに特筆されるべきことは、昭和3年に西宮市役所の南側に図書館が設置されたことなんです。
はあ、この年から図書館というのがスタートしたんですか。
そうですね、よその町にも気を取らない、むしろよその町にはなかった図書館を酒造家の辰馬吉右衛門さんの寄贈によって、ステンドグラスの落ち着いた形の図書館が設置をし、昭和4年から一般貸し出しも行っています。もちろんこの時はまだ有料ではあったんですが、戦後も含めてですね、この図書館が60年間この場所にあって、市民の図書の部屋の親しみ、村上春樹氏もここで本を読んだということが彼の本にも出てきますように、西宮での図書館の活動の場所基礎ですよね。
そのスタートが辰馬さんの寄贈によるもの。
そうなんですよね。
西宮市庁舎と一緒にこう作られたものだったんですね。はい、じゃあこの本当、昭和3年1928年という年が一つの西宮の歴史の中では
大きな
スタートの年なんですね。
そうですね、
社会教育の、
はい
はい、その後はどんなふうにこう変わっていったんでしょうか。
はい、戦後になりますとですね、それまでの強化体制が一変しまして、まず公民館という制度をこう日本の政府が作るんですよね。その、まあ、神戸出身の寺中作夫という公民教育課長さんが、シビルホールというネーミングの公民館なるものを考え出すんです。で、それを公民館の設置運営についていう文書が、昭和の21年に鳴尾村に届くんですが、これを受けて鳴尾村は青年学校であるとか国民学校にから青年団の人たちに集めて準備の会合をするわけです。で、その中で市民に公民館準備委員会みたいなものを作りましてですね、論議をしていただいたら、まあ、ぜひ鳴尾村に、公民館が欲しいと、まあ、これは図書もいるから図書は寄贈に頼ろうやないかと。で、改造する経費が6万3000円、まあ、当時のお金としているので、これは各町会から寄付をしようやないかというふうに論議をされ、実際に村内の各戸から2円と、今当時で2円どの程度の金額か分かりませんけど、結構大きな金額だと思うんですが、2円の寄付を集めて鳴尾村公民館が昭和22年3月23日に鳴尾小学校の2階の東南の教室を借りて開館することになります。
戦後の社会教育といっても本当に広いので、
はい、
公民館という一つのキーワードを中心にお話をいただいておりますけれども、その中でも一番最初にスタートしたのが今お話をいただいた鳴尾公民館、
はい、
これはじゃあ行政のものではなくて市民のみんなが作ったものだったんですかね。
そうですよね、はい、形の上では公立、つまり鳴尾村立鳴尾公民館ではありますが、それにかかる経費については住民が負担してるんですよね、まあ、一部負担ではございますが、あと税金も使ったのでしょうけれども、やっぱり市民の熱意によって鳴尾公民館が生まれた。でそしてそれがまだ大津市の公民館が22年の5月、豊中市の公民館が23年の7月ですから、近畿でも最も早い公民館の開館ということになります。
それがこの西宮の鳴尾だったんですね、
はい、
へ、
今でも鳴尾の人たちがこれはこの自治公民館だという、まあまあ違うんですけども、まあ、そういう発想を持っておられても決して間違いではないという、まあ、自分たちが決めて自分たちが金を出して作った公民館だという自負がやっぱりありますよね。
そうでしょうね、はい、当時どんなふうに使われてたんでしょうね。
はい、当時はですね、まず開館記念で、尊声を聞くという形で各政党の政策を5党代表によって、聞いたという、そういうのがあるんですけども、市民による公民館初めての講座ですから、なかなか十分な講座ができなかって、吉本の演芸会をやったりというのが記録では残っております。
そういうところまで、
はい、
本当にじゃあ皆さんが知恵を出し合って面白い講座を作ろうとその時からしてたんですかね。
そうですよね。肝心の西宮市の方ですが、
はい、
西宮市はどういうことをしてたかと言いますと、公民館はありませんから、小学校中学校を使って文化教養講座、成人教育講座なんかを昭和24年からスタートさせてますね。そして昭和25年に芦原社会学級を芦原小学校で、高木小学校で一般教養家事講習の3学級をグループ活動して開催していることに始まると思うんですよ。
市の方は小学校などを中心に使って会場にして、まあ、講座のようなものを開いていたんですね、はい、当時は、
はい、その講座がですね、講座から当然こう、はい、継続して活動したいということで、昭和25年には市民文化祭が第1回開催されているんです。これは成人学校等からでき生まれたグループが小学校などを会場にして学習成果の発表の場として文化祭を開催していってるんですよね。
この時に行ったその第1回の市民文化祭、
はい、
これはじゃあ西宮市全市的なもの
と
捉えていいものですか。
そうですね、全市というか、まあ、成人学校が行われてたところのグループがやったところ、順番に点々としてペンにドンと開いたんではなくて順次広がっていったという状況ですね。
その時に自分たちのやってる活動をもっとこう PR したいっていう気持ちがどんどん大きくなっていった。
そうです
わけですかね、はい、
で鳴尾村が合併して鳴尾公民館の活動を身近に見てますから、
はい、
そのグループ発表の市民文化祭が公民館設置要求へとこう高まっていって、市会議員と自分たちのグループ発表の中で一生懸命こう招待をして働きかけをするわけですよね。それがですね、今津公民館の開館へと結びつきます。昭和31年の4月1日に旧の西宮市の中で教育の熱心であった鳴尾地、今津地域に今津公民館ができます。それは今ある小学校の横にあります六角堂を使っての公民館になったわけです。当然あんな小さな建物ですからすぐにいっぱいになってきます。しかしそれにも曲がずにグループ活動が盛んに、もうそれ以前から活動したグループがもう開館の初日から押しかけて活動を展開していきます。例えば今津小学校の講堂でやっていた混声合唱であるとか、西宮交響楽団が今津公民館で活動を開始をしていくわけです。
西宮市で2番目の開館になった今津公民館、
はい、
もうでも開館は2館目と言ってもすぐに皆さんがスタートできる。
そうなんです。
講師の方もたくさんいらっしゃり、
はい、
サポート体制できていたんですね。
はい、むしろまあ職員がびっくりするほどですね、市民の方の動きが盛んでして、婦人会の中にも いくつかのサークルができますし、老人会の中にもいくつかのグループができてきています。そんなところがですね、今津公民館、鳴尾公民館の活動を見てると、よその地域からも欲しくなりますよね。昭和35年の市議会において地区集会所の提案があったんですけども、議員の中から市民が求めているのは公民館であって集会所じゃないよということで、公民館建設へと動いてくるわけです。で、それが社会教育委員会議の答申という諮問に結びついてくるんですが、その翌年に社会教育委員会議は、原則的には小学校区に1館の公民館が欲しいんだけれども、当分の間は中学校区に1館の公民館をぜひ実現してほしいということで、公民館の広さ、それからそこに従事する職員についても細かく答申の中に盛り込んで実現が図られていくわけです。
これ今考えても中学校区に1館っていうのはすごいことですよね。
そうですよね。まだまだそのこの当時は公民館そのものが数少ない時代に、中学校区に1館という公民館の体制を、前年に公民館の整備に対する国の方の方針は出るんですけども、その方針に従った実施はまだ実現されていない状況でしたから、中学校区に1館というこの体制にしても、よくもそんな金のない時にそんなことを言うなという、そんな時代だったんでしょう。しかしながらですね、その答申が出た翌年から毎年3館ずつ、例えば一番最初は山口公民館、中央公民館、上甲子園公民館の3館ができます。以降39年度まで毎年数館できて、13公民館50人、10中学校の体制でしたから、それが今やこの時の答申に従って今20中学校区あるんですが、24公民館の体制になっております。
分館なども入れると、
はい、
すごいですね。このままずっとこの時からの考えが続いてるんですね。
そうなんですね。例えば向こう側団地ができると中学校ができ、西の目浜ができると西の目浜公民館というのができました。このように中学校ができると必ず公民館が設置されるという形で、公民館の設置が市民の中に息づいているということが言えると思います。
こうやって西宮に暮らしているとちょっと当たり前のような感覚はあったんですけど、
はい、
こんなにたくさん公民館があるところってそうそうないですよね。
確実に中学校区に1館という体制を持っているところはやっぱりまだ少ないと思います。
そうでしょうね、でも今までずっとこう順調に進んできた公民館の活動や増え方をお話を伺いましたが、ここまで来る間にはちょっと大変な状況の時期もあったそうですね。
そうですね。特にですね、昭和51年に全国の自治体に財政難が襲ってきます。で、この時に公民館職員を53人から30人に減員するという形で再編されるわけです。で、この時に、西宮の公民館は死んだとも言われるようになりましたんですが、
そんなだったんですか。
はい、ちょうど私その時に公民館におりましてですね、新しいいい機会と捉えて、昔鳴尾公民館ができた時代に戻ろうやないか、公民館の精神も原点に戻ろうやないかということで、昔の鳴尾公民館のスタートの時代とは違って、もうこの時には30年という公民館活動の歴史がありましたから、実際に婦人会の方々と婦人学級を作ってましたし、老人会の方々と一緒に老人学級なんかも作ってました。この人たちを中心にして公民館活動推進員による地域の会に委託をしまして、従来と同じ講座を開催をしてもらうようにお願いをしてきたんです。
それはスムースにいったんですか。
そうですね、すでにその講座実行委員会、開設の実行委員会という形でやってましたから、その名称を講座世話人会と変えただけで、前年と全く変化なくというか、むしろ受講者を増やした形で活動が継続していきました。これなんかはやっぱり市民がそれだけのプログラムを編成する能力が身についていたからだと思うんですよね。
やっぱりこの30年というのはすごく大きかったんですね。
大きいですね。だから今でもよその市からですね、この市民による主体的な講座編成というのが求められている時代になって、制度としてこういうのを持ちたいという市も多いかと思うんですけども、なかなか西宮の公民館活動推進のような制度が できているところがまだ少ないです。少ないというかむしろ皆無に近いと思いますね。
じゃ今も続いている公民館ごとに7人の7人の公民館の活動推進員が選ばれて活動するというのはこの時からずっと続いているシステムですか。
そうですね、もう40年近くになりますが、次々と推進さんがバトンタッチされながら自分のやりたい講座を、ないしは市民が知りたい講座を編成され、自ら編成されているというのは本当に全国でも数少ないと思います。
行政がそれまで主体だったものが支援する側に回って、市民の方が前面に出たわけですよね。
そうですね。というのは、はい、その以前からもむしろ行政は支援する側で、市民がやっぱりこういう中心に講座編成をしていった、その実績の積み重ねがあったからこそできたんだと思っております。
もう本当に形が変わっただけで、はい、中身はそのまんま
引き継いで
いたんですね。
はい、だから実現できたと思っております。
長い歴史を公民館を中心に伺いましたけれども、社会教育他にもいろいろな分野がありますよね。
はい、
竹内さんからご覧になって、他にこれは西宮の中で言っておくべき社会教育の特徴だというものはありますか。
そうですね、西宮の特徴というよりも、まあ、全国で行われているんですけども、それは宮水学園という事業なんですが、望む限り、まあ、何年でも来れるという制度に、変わってはおるんですけども、特にこの60歳以上という世代に限ってこのような講座が編成されたというのは、もともとは老人大学というところが変化してできたんですが、まずは兵庫県が稲美野学園という学校みたいな社会教育の組織を作ってる、それに始まるんですが、西宮においてもこれを真似したわけかどうかよく分かりはないんですけども、宮水学園というのを作られないかということで、稲美野学園の翌年に宮水学園がスタートしています。特に戦中世代が高齢期に入った時頃が一番盛んに宮水学園が規模が大きくなりまして、例えば平成の21年ですと60歳以上に4人に1人がこの宮水学園を受講されてたいうようなことが統計から出てきてるんですけども、青春を再びというか、
はい、
まさしく学校ごっこをすることによって、例えば宮水学園には学長を置いてますし、学園歌というような校歌みたいなものもあります。入学式のような開校式もあれば、卒業式のような修了式もある。そこでは受講者代表の言葉も、から修了証書の授与といった事柄も、まさしく学校を真似た形の学校ごっこが皆さん楽しまれているというような、こんな活動がございます。
もう本当に学校教育ではないけれども、一人一人が意欲的に学ぼうとする場、
はい、
社会教育そのものですね。
そうですね、今13のコースで、募集もし、北部の山口塩出でも地域の講座もやっております。そんな形でどんどんこう広がった形で、宮水学園というのが市民の学ぶ意欲を支えていると。宮水学園に来るから元気なのか、元気やから宮水学園に来るのかというような論議があるんですが、ね、私はやっぱりお友達と一緒にこの宮水学園に月1回でも来られてる、そして化粧をし、身支度をし、おしゃれをして、月1回、他の人と出会う、これはやっぱり大変楽しい事柄だと皆さんが思っていただいているということだと思っております。
また最近は宮水ジュニアもありますもんね。
そうですね、これは宮水学園に習って学校週5日制が入ったその翌年から、子どもたちにもこのような機会を与えたいと、まあ、当時の高橋教育長がの発案なんですけども、これも24の公民館があるからこそできた事柄、原則としては市民が講師となって子どもたちにいろんなことを教えてあげようという、それが広まっております。
短い時間の中で本当にこの社会教育、公民館などを中心に伺いましたけれども、竹内さんいかがでしょうか。こう本当にお話を伺っていくと、社会教育っていうのは一生涯続くものっていう感じがすごくしました。
はい、
ずっとこういった分野に携わっていらっしゃって、
はい、
今どのようにお考えですか。
はい、まあ、社会教育というのが教科から 主体的な学習の支援という形に社会教育はそういうふうに変わってきたんですけども、それがまた障害学習という言葉に変わって、区分かこう様変わりはしている部分はあるんですけれども、障害学習権利宣言の中に自分自身の世界を読み取り歴史を綴る能力というふうにあるんですが、自分自身が人との関係を築いて知識を得、力を発揮し、社会が発展し、結果として有意義な人生を送るために必要な学びというのを、そういう障害学習を自ら行うことによって本当に生き生きとした人生を送れるんではないかなというふうに私は思っております。
もうずっとここからも続くものですね。
そうですね、今見てきたように知らず知らずのうちに市民一人一人が障害学習を続けているということがよく分かったように、これからも障害学習によって西宮町が魅力的であり続けるということを願っております。
はい、しっかり学びたいと思います。これからも、
はい、ありがとうございます。皆さん頑張りましょう。
はい、今日はお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
西宮の社会教育の歩み、分かりやすくお話をいただきました。特に戦後鳴尾村にできた公民館、寄付を募ってできたこの公民館が大きな意味を持っていて、その後中学校区に一つ公民館ができることとなり、そんな流れが市民の文化活動を盛んにし、そういった今ここに続く歴史がよく分かりました。では今度は今西宮の子どもたちには本当におなじみの活動についてお話を伺ってきましたので、お聞きいただきましょう。兜山自然環境センターで NPO 法人子ども環境活動支援協会リーフ代表の小川正義さんにお話を伺いました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
小川さん、素敵な建物ですね。
そうですね、ここは兜山自然学習館っていう建物で、はい、西宮市が2003年に環境学習都市宣言をした、その記念として建てた建物でエコハウスになっています。
子どもたちが来てもゆっくりできるし、大人も十分に勉強できる。
そうですね、今までは宿泊施設とそれからキャンプ場がある兜山自然の家という施設だったんですけども、まあ、そこにやっぱこう来ていただいた方にもうちょっとこう兜山周辺の自然を知ってもらおうということで、市内の建築家の方にデザインしていただいて設置したんですね。太陽光をソーラー発電に利用したりとか、太陽熱で暖房したりとか、あと地面の下の、ね、地熱で冷房利用したりと、あと国内産の杉をヒノキを使って作るという、まあ、西宮では初めて の、はい、エコハウスですね。
すごい暖かい雰囲気ですもんね。はい、先ほどもお話に出ましたが、環境学習都市宣言を西宮がしたのが2003年のことですよね。はいはいはい、その翌年にこちらに整備されたんですか。
そうですね、
はいはい、西宮とこの環境学習との関わりっていうのは、いつぐらいから始まったんですか。
そうですね、まあ、西宮市の環境学習の一番こうベースになったのは、はい、1992年に2001年地球ウォッチングクラブ西宮っていう活動をですね、西宮市として立ち上げたんですね。でこれは子どもから大人まで自分たちでグループを作って、地域の環境、また暮らしの中の環境問題を見つけて、でそれに自分たちで取り組んでいくという、まあ、市民の自発的な環境活動なんですけれども、当時360グループぐらいあって、もう本当にいろんな人たちがですね、西宮の地域を、調べたりとか環境問題調べたりとかして活動してくださったんですね。でこの略称でいうと EWC というですね、アースウォッチングクラブで EWC という活動が市民の中に定着をして、西宮の環境学習の基盤になったというふうに思いますね。
今1992年でね、しましたよね。それ以前っていうのは、はいはいはい、市の方でも環境についてこう仕組み制度があったんでしょうか。
そうですね、まあ、僕も2006年まで西宮市の職員をしてまして、当時環境啓発の担当もさせていただいたんですね。 で1987年88年っていうのは日本の国全体で環境教育ということを打ち出していこうということで、環境省の中でも当時環境庁ですけれども、懇談会ができたりとか、環境教育という言葉が割と環境部局の方にもこう降りてきてた時期なんですね。まあ、西宮も山川海の自然があっていろんな環境課題も抱えてましたから、なんとか市民の方々に身近に環境問題考えてもらえるような機会を作ろうというので、川の生き物調査とかそういう身近な生き物から自然を考える、環境を考えるというのを取り組んだ時期ですね。でそれが1989年にウォッチング水辺の自然という市民自然調査を行いまして、であと2000年に我が町の環境ウォッチングということで陸生の生き物の調査をやって、でこの両方とも参加者がですね2400人とか3000人という本当に多くの市民参加でできたんですね。
そんなに多かったんですか。
もうこれはね、全国で見ても稀なケースですね。やっぱりこう西宮っていうのは都市的環境もあって利便性も高い、でしかも山川海の自然がある、こういう両方が揃った町なので、やっぱり市民の人たちはそこを求めてきているということもあるんですね。ですから本当に自然というキーワードが西宮の市民のアイデンティティであったり町づくりにとって大事だなという時はということをその時はものすごく感じてて、でそういうのを取り込んだEWC 事業っていうのを始めたんですね。
昔から市民の人の関心はすごく高かったんですね。
そうですね。もうこれは他の都市の環境担当者もびっくりすることで、なんていうんですかね、イベントで終わるっていうだけじゃなくて、なんとかこれを学校教育とかにも落としていきたいなというので、ウォッチング水辺の自然を始めた89年にテキストをですね、水辺の観察のテキスト、ウォッチング水辺の自然というんですが、これを中学校1年生の夏休みの学習教材として、教育委員会に採用していただいたりとか、あとその次の年には小学校の3年生ぐらいが昆虫の学習するんですけども、プールのヤゴ取りを通じて昆虫を学習したり環境を学んでもらうという、そのためのトンボと仲良しブックっていうのを作ってですね、その次の年に今度は地球と仲良くしてますかっていうことで、小学校5年生ぐらいが環境問題を考える教材、まあ、いろんな教材も作って学校教育とも連携していくっていう、まあ、そういう時代ですね。
じゃあ EWC の事業が始まるにはもう本当、地盤はそこまでにしっかりできていたんですね。
そうですね。何が足りなかったかって言えばですね、いろんな副教材作ったりとかイベントやったりとかパネル展示やったりとかっていうのはあったんですけども、当時の上司に言われたのは、1年間を通じてちゃんとストーリーになって市民の人たちが継続的に学んで成長できるような仕組みになってるかっていう指摘を受けたんですね。まあ、その時にハッと思ってですね、まあ、そういえば点の授業はしてたけど線の授業にはなってなかったなというので、やっぱりこれを続けるためには本当にやっぱストーリーが必要だなというので、地球ウォッチングクラブっていう1年間通じた継続の学習ができる事業に変えたんですね。これがやっぱりすごく大きくて、後に当時環境庁ですね、環境庁が全国の子ども対象に子どもエコクラブっていう事業を作るんですけれども、95年にスタートするんですが、これの基本モデルが西宮の EWC 事業なんですね。
それまで本当個々でやっているだけで、つながって全体ではなかったんですね。
そうですね。ですから、まあ、点から線になって、で今度線からこれを面にしていく、それのきっかけは環境学習都市宣言とか、やっぱりそれから以降の環境まちづくりの計画とかですね、そういういろんなものがやっぱりつながっていって、まあ、西宮を、まあ、環境に優しい町を作っていく、町づくりをしていくというところに、まあ、つながっていくんだろうなと思いますね。
でも先ほどのお話ちょっと戻りますけれども、92年にその EWC 事業が始まって、その後3年経って阪神淡路大震災が起きましたよね。はいはいはい、あのあたりまでまた方向がちょっと変わったんじゃないですか。
そうですね。92年に地球ウォッチングクラブ EWC を立ち上げましたけど、当時担当者は私一人でしたので
お一人だったんですか。
はい、やっぱり1万人近くの市民の人を対象とする事業をですね、展開していく、また学校へ学習支援をしていくためには本当に多くの市民ボランティアが応援してくれたんですね。で、まあ、ボランティアのセミナーやったりとかいろいろしたんですけれども、中学生からシニアの方まで全体で150人ぐらいボランティアの方がいてて、国際交流担当とか学校への学習支援とか事務局の事務手続きもいろいろ手伝っていただいたりとか、そういう市民ボランティアに支えられてその活動が 定着をしていたんですけれども、地震でですね、実は予算もガタッと減ると。でもやっぱりそのボランティアの方々から EWC の火を消したくないという声もあって、でもう一度やっぱり立て直しをしていこうということで、みんなでいろいろ話をして、一つは新しい形、今までの EWC とは違う新しい形を考えるというのが一つで、もう一つはそれを担っていけるような組織を作らないといけないねということで、98年に向けてですね、あの市民ボランティアの方と一緒に市役所の内部の合意も得て、子ども環境活動支援協会っていう任意団体を設立する方向に向かって、で合わせて小学生全員を対象にエコカードというものを使った環境学習のシステムを作っていこうということを決めて、98年から再スタートを切ったんですね。
よくその数年で全部なさいましたね。
そうです、まあ私一人ではその時はやっぱりできなくて、当時キリンビールの社員の方でボランティアに来ていただいた方とか、あとあのコープ神戸さんとか商工会議所とか、いろんな方とご相談しながら、あのこの協会もできましたし、当時あの市内の企業の方々もかなりたくさん会員になっていただいて、で市民のボランティアの方も会員になっていただいて、でそこでまあ新しいスタートラインができたかなと
思います、ね、本当にこう行政から市民団体から、うん、ボランティアの方からいろんな人が集まって協力をして立ち上げたものなんですか。
そうですね、当然行政が中心になりますけれども、呼びかけてるわけですからね、事務所も市の学習ルームの中に置いたりとかっていう、まあそういう行政側からのサポートもしましたけれども、やっぱりその企業の方からの、あの資金面での支援とか、活動面では市民の団体の方々からの支援とか、まあ、そういったものが全部融合してこのリーフという組織ができ、でこのリーフの組織ができて、そのさっきのエコカードを使った市内全域の、ね、小学生対象とする環境学習のシステムも転がっていきましたのでね、やっぱりそういう意味であのエコカードの活動の誰がスタンプを押すかっていうところが実はキーなんですけれども、市内のスーパーマーケットとか文具店とか自治会とか、あと子ども会、ボーイスカウト、いろんな団体がに全部協力を了解してもらいましたので、ある意味そのエコスタンプのネットワークがですね市内全域にあって、でそれが子どもの活動を支える、でそれをリーフと西宮市 の両社でこう運営をしていくという流れですね。それが、まあ、もう今で18年目を迎えるところですから、まあ、そういう意味では本当に大きな事業になったと思いますね。
まだこのリーフの発足当時、小川さんは市の職員でいらっしゃいましたよね、うん、はい、なんかこうどっちつかずで迷われるようなことはなかったですか。
そうですね、もうそこはねやっぱりこう行政支援で作る団体なので、まあ、一つには行政にお世話になりっぱなしっていうのは良くないと。ですから人とかですね、人件費とか市外で行うような事業とか、そういったものはやっぱり独自で賄ってもらって、で西宮市にとってプラスなところは市と一体になってやろうというふうに決めたんですね。ですからまあ当時例えば市外であの協会としてリーフとして仕事をやるときは僕は休暇を取ってですね個人の立場で応援すると、で、まあ、そういったことをまあ続けながら、あの市の職員で応援できるところで、それをやっていけないところというのはメリハリをつけて、で最終的にあの2002年に NPO 法人を取得して、まあその辺の線引きも明確にした上でやってきたんですね。で、まあ、最終的にはもう市から、全部事務所も離して完全独立をしていただくというところまでやっと持っていこうとですね。
ここまでこう過ごしていらっしゃった、うん、作っていらっしゃったものを見て目指す方向に今来ていらっしゃいますか。
そうですね、あの、まあ西宮市も環境学習都市宣言をして持続可能な社会を目指そうと、まあ、この持続可能な社会っていう概念も難しいんですけれども、環境問題だけではなくてね、人権とか平和とか福祉とか、やっぱり世の中のいろんな課題がやっぱりこう総合的に改善されていくっていうためには、市民一人一人が真摯にやっぱり過去を見て、で現在を見て、で未来どうあったらいいかということを考えないといけない。その時にやっぱり過去現在から学んでいく力っていうのはすごく大事なんですね。で時代時代でやっぱり社会的課題っていうのはどんどん変わっていきますから、その目の前にある問題だけを解決するんではなくて、その解決できる底力をつけていかなあかんっていう、ここが持続可能な社会に向けて一番大事なポイントなんですね。まあ、そういう意味で環境学習の学習っていうのは単に環境の勉強するだけじゃなくて、その人間力とか地域力とか、そういったベースを作ろうという宣言だったんです。それをまあ踏まえて まちづくりの方針を作ったり条例を作ったり、その時に当時のリーフの代表理事がいろいろとこう協力してアイデアを出していただいたりとかしてますし、リーフの目指す方向性と、まあ、市の目指す方向性というのはもう本当に二人三脚で進んできましたから、ただいろんな基盤整備がようやく整ってきた、まあ、ここの施設もそうですし、市内の山川海の施設もそうですし、ですけれどもやっぱりこう理念とアイデアだけでは持続可能な社会は続かないので、今後はやっぱりそれを実際の町のいろんな仕組みの中に落としていくというのがこれからの課題だと思いますね。
次のこの10年間その後に向けて、うん、まずはしてみたいこと、目指す方向はどちらに？
そうですね、まあ、あの今できること、まあ、大体やらないといけないことは3つあるかなと思ってるんですね。1つは、町の中の環境学習の仕組みをきっちり整えていくというところですね。このためにはさっきのエコカードであったり、保育所とか幼稚園でも地球と仲良しカードというのがあったり、で中学生以上には持続可能な地域づくりのための活動カードがあったりするんですね。でこういうことがきっちり市民の中に定着をして、でその地域の中ではエココミュニティ会議っていうのがあってですね、地域独自で自分たちの活動をやっておられます。でこういう地域独自の活動がこう進めていけるように、力強く進めていけるように、まあ、サポートするっていうのが一つですね。これは行政もそうですし我々もそうです。でもう一つは西宮のその山川海の特性を生かした循環型、自然の循環をうまくこう町づくりに生かしていくような、まあ、昔の言葉で言うと里山とか里地とか、まあ、そういった環境を維持しながら、でそれをまあ海の恵みとか川の恵みにもつなげていってできるようなあの取り組みをしないといけないと思ってるんですね。ちょうど去年の12月に環境省が全国の重要な里地里山っていうのを500選んだんですけれども、この中にこの兜山のエリアも、それから鮭郷山も、それからナジオの方のナシオンの森っていうところも選ばれまして、でそういう森林を整備しながらそこに市民が関わって進めていく、まあ、こういった取り組みが評価されたんですね。でこの兜山と鮭郷山のところでは近くの農地も含めて今循環のエリアを回していこうとしてますので、今後これをあの市民の力も借りて、また企業の力も借りて、どんなふうにこう継続していい街づくりにできるのか、でこう山の整備だけではなくてね、切った木を使う、落ち葉を使う、それはキャンプ場であったりとか農地であったりとか、でそれにまた市民が参加してくれるっていう市民生活との循環にもなってくると思ってるんですね。でこれもこれから名前に恥じないような活動を具体化していくということが大事かなというふうに思ってるんですね。まあ、あともう一つはあの防災面、やっぱりその自然が豊かということは単にその自然の恵みを受けるだけではなくて、やっぱり自然の脅威とも向き合うということなので、地震とか津波とか洪水とか今いろんな自然現象が起こってますね。でこういったものも取り入れて自然と共生するという概念の中に防災の問題も含めた新しい市民文化を作っていかなきゃと思うんです。でそれもやっぱり西宮ならではやっぱりできることでもありますので、まあ、その地域ベースにそういったことも考える活動もやっていけたらというふうに思っています。
自然環境は広いですね。
そうですね、
生きることにそのままつながっていく気がしますもんね。
そうですね、まあ、プラスもあればマイナスもあって、いいとこ取りはできないんでね、やっぱり両方と共生する、そういう意識をやっぱり持っていく。でその共生は結局自然との共生っていうのは大きいんですけど、人と人がやっぱり共生するっていうこともすごく大事なので、その人と人が喧嘩しているところでは環境を守れないんですね。だからまあそういうあの人と人が優しい関係になれるような地域づくりもまたこれからきっちりと考えて視野に入れておかないといけないと思います。
わかりました。お話ありがとうございました、はい、本当に地域をまとめて西宮をまとめてさらに世界に、はい、またお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
小川さんにお話を伺いました。
エコカード EWC、 西宮の子どもたちにとっては本当に身近なものです。そういった流れを作られた小川さん、お話をありがとうございました。自然という一つの大きなキーワードが市民にとって昔からとても大きな重要な地位にあって、行政と一体となって今の環境都市西宮を作り上げてきたんですね。それでは第3部では西宮の文化行政について見ていきましょう。 この分野には本当にお詳しいお二人にお話を伺ってきました。さくら FM プロデューサーの前田豊さん、そして大谷記念美術館副館長の森田正樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずお話を伺います前に、お二人はそれぞれどんな現場にいらっしゃったんでしょうか。簡単に教えていただけますか。
西宮市役所の中にはいろんな部署がありますが、税金を集める場所とか戸籍を証明する場所とか、僕はほとんど教育の現場、それも社会教育の現場、中でも芸術文化の活動を、市民の活動を お助けするような、そんなところにいましたね。
前田さんはずっとじゃあそちらの分野で
多かったです。
ご活躍だったんですね、はい、そして森田さんはいかがでしょう。はい、
私の方はあの役所三十数におったうちの10年以上が文化関係の仕事、最初は教育委員会で文化いうこと現場で支店の担当なんかしてたんですけど、その後市長部局に移りまして、まあ、あの企画サイドから見たりとか、最後は文化まちづくりということで担当したりしてました。
お二人ともずっと現場に、ね、いらして、この街の流れを見ていらっしゃった方ですけれども、ね、やっぱり西宮っていうとずっと住みやすい街、住みたい街のランキング上位に来てますよね。これはもう昔からこうだったんでしょうか。
西宮といえば文教住宅都市のイメージがずっとあるわけですけれども、まあ、その源が、昭和38年11月3日の文教住宅都市宣言というのがあるわけですが、その背景にはあの昭和33年に全国2番目なんですけども、関学周辺の上原地域が文教地区に指定されています。それを受けて、町づくりについては、石油コンビナートの問題とかありましたけども、それの反対運動があって、38年この宣言になったということが大きいと思います。さらにそこ、遡れば、大正末から、昭和初期についての阪神カンモナリズムと呼ばれる文化、要するに大阪の伝統と神戸のハイカラが生んだライフスタイル。これに憧れて、多くの文化人が住んできたというのが、まあ、町の成り立ちの背景なんじゃないかというふうに思っています。
ここまでもいろいろな方が文教住宅都市宣言を機に変わってきたという話伺ってきたんですけれども、やっぱりここが大きかったんですね。
そうですね、あの西宮市の都市の性格をこれが規定していると、もう今さえ変えられないでしょう、ですね。
それまではどっち行くんかなというふうな町やったかもしれません。まあ大阪阪神戸の真ん中にいて、とっても便利のいいところ、環境のいいところということはそうだったと思いますけども、やっぱり文教住宅都市宣言が一つの方向を決めたんでしょうね。そういう関係の人が行かないかん街になったん違いますか。
前からその宣言の前からでも西宮にはそういったゆかりのある方はたくさん住んでらっしゃったんでしょうか。
たくさんいありました。本当にたくさん、よくこんだけいはるなと思うぐらいいた街ですね。僕なんかはあの現場にいた時に、東は鎌倉、西は西宮とよう言われたもんですけれど、関係の方々から、もう東の方では鎌倉っていうのは文化都市やなと、こう歴史もあるなと。だけどまあ歴史とまあ文化、観光の町ですよね、鎌倉。西宮ってあんまり観光の町じゃないのに、とっても文化レベルが高い。なんでやろうな、なんでやろうな思ってた。今おっしゃったように、文化のレベルの高い人がたくさんいたん違うかなと。その辺は森田さんよくご存知やと思いますけど。
まあ、そうですね。阪神関門大臣ということで、まあ、作家であれば谷崎潤一郎が住んでますし、まあ、絵描きであれば、吉原二郎とか、小出奈良茂が、まあ、戦前からずっと住まれて、その教えを請うた人たちがずっと住んでるという。音楽も岸さんとかいろいろおられましたし、それがあると思うんですね。
本当にいろいろな分野のすごい方が住んでらっしゃったんですね。環境に惹かれてというところも大きいんでしょうね。
それと合わせてやっぱり芸術文化協会、これは昭和48年市の働きかけもあって結成されてるんですけども、まあ部門としては洋画、日本画、デザイン、書、写真、彫塑、建築工芸、音楽、芸術、舞踊、文芸、農学とか、その後言って、結局、まあ、最終的には11分野あるんですけど。
およそ芸術文化というのはみんな集まったん
で。全部集まってますね。
で、一人や二人やなくて。
そうですね。200人ぐらいが集まられて、最初の協会で行って、まあ、市と共に、西宮市の市民文化の向上に働いてこられたということがやっぱり大きいですよね。
大きいね。
こんなに集まってるところってそうそうないですよね。
あの、 言い張るところはあるかもしれませんよ、住んでらっしゃる。でも集まろうというところはないんじゃないですかね。あの大体が芸術家っていうのはどちらかというと他の真似をしない、自分の世界を作ろうとする人たちじゃないです。だから群れることを嫌う人たちが多いでしょう。不思議に西宮の人は一緒になろうとする。
本当にまあよくぞ集まってくれましたという感じですよね。
本当そうですね。
じゃあもうこの教会もできるべくしてできたという感じだったでしょうか。
そうですね。で特にその今の話にもありましたように孤立するんじゃしに、あの美術家たちがやっぱり市民の中に入っていくということをされています。まあ、あの戦後すぐに昭和24年に美術協会と写真協会、写真美術協会ができるんですけども、まあ、それがすぐにもう美術展とか開催され出すわけです。でそれが後に出てきますけど、まあ、支店とかにつながっていくんですけども、面白いのはあの昭和30年31年にですね、街頭移動展というのがあってんですね。で作家よう作るのこれは当たり前だけど、見てもろてこそなんぼやということで、公募展の優秀な作品をトラックに設置したパネルに取り付けて市内を巡回展示しています。で昭和30年にはあの広報者が先導して絵画が60点写真50点を積んでトラック4台がナルオとか今津の駅前とか、感覚の正門とか阪神パークとか、もちろん山地区山口や那城小学校なんか回って30分ずつ止まって展示して、審査員が改正すると。だから作家たちがその市の中へ行って見てくれということをしてるんですよね。
それは誰が言い出した
んですか。多分あの初代の美術協会代表の伊藤慶之助さんがパリ留学中に街頭展を見られてるんで、それをヒントに得たんじゃないかなと言われてます。新聞でも全国初って言われて、そりゃそうでしょうけどねこうやってんけど、そしてあの作品トラックに積んでいくでしょう、あの道端に気に引っかかったりして作品が壊れたということで結局2回だけで終わったんですけども、その後も審査員が作品について市民に語るという形の鑑賞会というのは今もしてずっと続いていって、これはものすごく大きいことだと思いますね。
僕
は
あの作家と話をする機会多かったですけど、津高和一さんという作家が、まあ、地震で亡くなられた大作家ですけどね、この方とねお話をした時にね、あの先生絵描きさんっていうのは非常に積極的な方たちですよね、絵を描こうとするんやからって言ったんですね。だからそらそうやなとおっしゃったんです。だけど変ですね、展覧会に行かんと絵見られませんなって、せっかく描いたものを見に来てくれるのを待つというところは変に受け身ですねっていう、もっと攻めたらどうですかっていう話をしてた。そしたら彼はやりましたな。
そうですね。
斬新ですね。
そのこともね、あの森田さんよくご存知やからね、ちょっと言っていただいたらいいと。場所はどこでしたっけ。
宿はあの河川敷ですね。まあ、だから皆さんの、あの市民の散歩するところに。
桜の並木の間です。
に、あの、テントで展示室を作ってという、架空通信テント博、テント美術館というのをされてるんですよね。あれは前田さんも関わられて。
あれはね、僕もね、テント担ぎからしましたけど、市役所の職員もね、まあ、上部の、あの、協力しようという方針が出ましたんでね、土地はその河川敷ですから、公共の土地ですから借りないかんでしょう。そういうところを借りることとかね、テントをね、あの、借りることとかね、それから市の持ってるパネルを運び込むとか、全部ね、市がやりましょうってやったの。これ行政って偉いでしょう。
普通そんなところで出ていかないところが多いですよ ね、
住宅建てたりね、道路作ったりするのは市の仕事ですけどね、展覧会のお手伝いね、あんまりする市はないと思いますよそれもその、絵を描いてそれを見せるのもなるべく住んでるところの近くに行ってやろうよと、いい景色のところでやろうよという呼びかけに作家が答えたというね、まあそういう関係が西宮市にはあるんですな。
すごくみんな頭が柔らかくて、動こうっていうところで一致してたんですね。
そうなん、どっちもがね、作家も頭が柔らかいし、役所も頭が柔らかかったんですね。
まあ、そういう方が指導に当たってくれたら、後に続く市民もたくさんこう好きな人が出てきますよね。
森田さん、どんどん出たんやないですか。
そうですね。それと、あの、今は市民に見てもらうんですけど、あの、作家もやっぱり自分の後輩を育てると、それも大事な仕事ということで、指導されたあの、市民美術協会。これはあの美術協会が発案して、あの社会協会が協力しまして、昭和25年から37年まで、これ阪神西宮駅の北側にあった労働会館、ここで毎週土曜日夜されています。 で、講師には伊藤慶之助、須田国太、藤井二郎、津田川市、河野道忠、松井翔、亀井貞、もうビッグネームばっかりですね。
こういった方々実は教えてくれてたんですか。
そう、毎週教えられるなんてね。
毎週60人ぐらい来られて、多い時は120人という話ですけど。
会費切れなんだって言いますからね。
会費がね、100円。
100円。
タバコは当時50円だった時に100円でやってたんです。ほんで、その中から鴨井礼とかね、元永貞松とか藤井治平とか出てくるんですけど、その一人に松谷武沢さん、今パリと日本で。
フランスで活動して
る。そうですね、日本でもされてますけど、この人も黒木教室に通ってた一人で、松谷さんの話では、そうそうたる講師の指導と、その後終わってからいろんな話聞けた。それがまあ一番勉強になったな、いろんな人
と。そうですよね。
だからまあそれが一番ね。
とっても貴重な場所やったんでしょうね。まああれがなかったら今の美術協会はできてないでしょうし。
そうですよね。
今の西宮美術協会の会長とか、その前の会長とかもみんなそこで青年時代を過ごした人です。憧れて。で、市民と一緒にやるという姿勢もそこで培われたと思います。それぞれがみんなね、行動美術協会とかね、国画会とか、春陽会とか、日本中の大きな画の、絵の会がありますでしょ。そういうところの重鎮なんですよ。皆さん。なのに、それがその枠を外して、西宮美術協会に集まったという。これはすごいことです。
タバコ2箱分ぐらいのお金で教えてくださったんですよね。この時は美術教室の存在大きかったんですね。
ものすごく大きかったですね。
ちょうど支店が行われたっていうのもこの頃からですか。
そうそうそうそう、その支店の話もね。
そうですね、同じ頃、昭和25年が支店
だったんですけど。これまたね、すごいですね、大事なことです。
当時、だから戦後すぐでしょ、昭和25年って。はい。だから絵の具もなかったと思うんですけども、やろうと言って、すぐに何百人が追うわけですね。ということは、芸術に対する市民の意識が高いというか、すでに作品を作ろうという人がおって、それを審査する作家がもうすでにおったということですよね。
あの当時のその時にそんなに集まったんですか。
そういう多くの人が両方作品作る人も審査する人も市民としておったと。しかも面白いのは市民に限定してませんから全国から来てますというのがやっぱりものすごい大きな特徴ですよね。
僕が担当してる時も青森からも来ましたし、鹿児島からも作品が来ましたね。ぜひ見てほしいと。
それはこの人が審査するんだったら見てほしいというのは。
そういうこと。
審査の、あとは作品返すときに僕ら立ち会うんですけど、作品落選した学生でも飛んできたときに、これ誰先生見てくれました、なんと言ってましたと。それを聞いてまた来年挑戦しようという。そういうのがありましたよね。だから熱心に一つ、あの先生に見てもらったというのがやっぱりあったんですね。
出品料も無料だったそうですよね。
ああ、始まる
そうですね。まあ、その後出品料を取って、その出品料を賞金の財源にしようということで、取るようになってますけどね。だから支店の応募者からもプロとか、あるいは支店の審査員になった人たちがいっぱいいてます。
いっぱいいてますね、
はい、書の方やったら加藤光泉とか藤本死刑で、写真では大野豊、長崎実、工芸では金常田清、調査では柴田義弘、こういった人たちが、作家となりプロとなって審査員にもなって帰っていっていただいてると。
そうですね。だから視点がプロへの登竜門。
そうですね、
全くその通りになってましたね。今でもそうでしょうけどね。
だから市民で趣味で絵を描いていた人が評価してもらうために出す、それと若い学生たちがプロになる登竜になるために挑戦すると、その両方が視点の役割としてあったというふうに思いますけど。
いい流れで回ってったんです ね。
そうですね。
これ最初視点はどこで行われてたんですか。
公民館とか小学校とか
部族で。立石もやったし、安井小学校でもやったし、小学校の講堂にね、柱を立ててね、幕を張るんですよ。で、それが展示場っていう。だから、作品全部入れるでしょ。夜危ないから僕ら泊まるんですわ。管理人。市の職員がね、交代で泊まる。ごとごとごとがして怖かったです。
そんな時があったんですか。はい、今は市民ギャラリー、
ね。そうですね。
それをね、
はい、
須田国太さんってさっき言ったでしょ。壁を作れば作家が育つ。どうしちゃってね。
市長。壁っていうのは会場のことですか。
そう。絵を描ける壁面のことです。それをね、市長と話し合われた時におっしゃってね。僕はこの言葉が未だにね、忘れられない。胸にそーんと落ちましたけどね。どんなところでもいいから壁があれば、作家は絵を描けたいんだ。見てほしいんだ。そういう場所さえ作ればみんな一生懸命勉強して描けるから、 そしたら流星になるよって、美術家が生まれるよっておっしゃって、なかなかね、できなかったんですよ。ところがね、美術協会の人たちはね、自分たちの作品展をやったらね、その収益をね、市に寄付する。それから、大谷美術館のお庭でやったこともあるんだけど、あれ10周年記念かな？
ぐらいの時ですね、はい。
ですよね。大谷記念美術館ができて10周年の記念行事でね、お庭でね、似顔絵をやろうってね。
へ
ぇー。でね、もう有名な作家がみんな椅子に座ってお庭に座って。偉すぎて誰も近寄らない。僕たちが桜になってね、書いていただきましたけどね。そういう時の収益もね、みんな市に寄付するってね。1万5千円ほどね、集めて、それを市長さんのところに持って行ってね、これで美術館作ってくれ、展示場作ってくれとおっしゃって。その時に壁を作ればっていうお話をされたんです。でもね、そんなわずかなお金でできないでしょう。だけどそれをね、美術協会がやり、写真美術協会が、日本画美術協会が、みんながそれを真似るようになって、そうだそうだということで寄付が集まりだして、まあ、何百万円かが集まった。こうなると市もね、ほっとけなくなるんですね。
本当にここもまた市民が動かしていったんですね。
そうなんですよ。作家が動かしていったんです。
すごいですね。
すごいでしょ。そしてね、今の市役所、昔の市役所から今の市役所に変わるときにね、ちょっと考えはってね、新しいのを建てるのは大変だから、8階をね、教育委員会のね、事務所にしようという計画だったんです。でそれをね、教育委員会ちょっと待ってくれってね、8階全部ギャラリーにするって言ってね。
それ、普通はそれはちょっとって出ませんか？そう、
当然教育委員会や学校現場からはね、なんでやねんということが出ましたけどね、やっぱり西宮市はね、芸術文化を大事にする町という、ことでね、やりきったですね。
それが通っちゃったんですか。
すごいでしょう。もう市役所の業務よりも先に市民の活動の場を提供するということをね、これこそ芸術文化活動、芸術行政、文化行政だと思いますよね。そういう条件整備をするっていうのは、本当に行政の大事な仕事。なかなか手がつかないんですよ、文化は。あってもなかったもいいもんやと言われる。だからお金がなくなったらすぐにやめろって言われる行政ですけどね、西宮はそこがちょっと違いますね。
なくてはならない生活を支える上で必要だっていう意識があったんですね。
そうですよ。企業とかね、商店街とかはね、50年先どうなるか分かりませんけどね、文化行政をしっかりやってるとね、住む人が良くなりますからね、いい街づくりにはきっと役に立つと。それが今の成果だと思いますよ。
これまでずっと美術を中心にお話を伺ってきましたけれども、もう一つやっぱり西宮といったら音楽の街
ですね。
今イコールになってますが、
そうですね、
この音楽スタートどのあたりから盛んにこうなってきたんでしょうか。
やっぱり今津中学かな。
そうですね。やっぱ音楽、特に吹奏楽の街と言われてますけど、今津中学は徳崎氏という先生の指導の下で、昭和35年から40年まで連続5年全日本吹奏楽コンクールで日本一だったんですね。今現在は金賞と表現しますけども、あの当時は日本一をほんまに決めてたんですね、1位を。で、5年間ほんまに1位になる。その後も金賞というのを入れていったらもう10何回。
15回ぐらいやって。
ですね。
そんなだったんですか。
はい、だから、まあ、吹奏楽といえば西宮という基礎を作っていただいてますよね。それ、今中学はそれで有名だったんですけど、それ以外でも、今中の最初の吹奏楽の顧問が鈴木武夫ですけども、これがこの人が阪急少年音楽隊と、なんか阪急百貨店吹奏楽団。これもコンクールの常連ですし、吹奏楽コンクールだけじゃなくて、マーチングという動きのある方、これもありますけども、両方で金賞を取っているのが、南広隆先生が指導した上甲子園中ということで、まあそれ以外にも県立ですね、西目高校、管楽と吹奏楽の盛んな学校は、まあ学校教育の中で、クラブ活動で吹奏楽がやっぱり盛んだったと。いうのがある。それで、それを受けて、高校卒業したというところは何か作ろうという市民バンドをやろうということで、西宮吹奏楽団が行けるし、まあ、その後今、市民バンドが18団体ぐらいあるのかな、ということで、まあ、
これもまあ、全国的に珍しいでしょうね。市民バンドが18と。ねえ、市民バンドって言ったら一般社会人のバンドですよ。
18もありますね、はい、今ね。
本当、街中どっかでラッパなってるっていう感じです。
どこかに行ったら本当に美術作品が見られて音楽も聞こえてって街ですもんね。
そうです。はい。
やっぱり いろんな分野で素晴らしい方が昔から集まっていたんですね。
そういうことでしょうね。
熱心な指導者がいて、それを受け入れる素地があって、それを理解する、まあ、行政があってということでしょうね。
だからいつか話に出てた公民館の施設がそういう練習の場所になり、指導者の活動の場所になりね、で市民全体がこう盛り上がっていく。市民文化祭っていうのが毎年やられてますけど、公民館には大体ね、一つの公民館に20、30のグループがあるんですよ。それが24館あるわけでしょ、
はい、
そうするともうそこだけで、グループだけで何万人っていう人がいてるわけ。その人たちは私の作品発表するから、私の音楽聴かせるからって言ったら5、6人ずつ集まるかもしれない。もうすでに市民の4分の1ぐらいの人が文化祭には集まるという、これが西宮の文化活動のレベルの一番そこのところを支えてるわけですから、すごいですよね。
そこの部分がとても厚い、
はい、
広いですもんね。
だから公民館を作ったの大きいですね。
先ほどお話もね、よく聞いてきましたけど、公民館、こんだけ作っていただいたっていうのは大きかったですね。
市民集会所じゃなく、公民館を作ったというところが味噌だと思いますね。
その判断はありがたかったなと。
ですよね。本当そうですね。
吹奏楽だけではなくて合唱コーラス関係も、
ね、そうですね。だからあの専任学校とか学級とか公民館でコーラスグループが全部にありますから、それが集まって市民コーラス大会毎年やってますし、それから一緒になってやりましょうということで、連絡協議会ができて、その後西宮市合唱連盟という形になるわけです。で特にこの合唱連盟という時は外せないのが市民オペラがやってるんですよね。昭和63年に国民文化祭が兵庫県で行われたんですが、その時に民話を元にした創作市民オペラ、門左衛門物語を上映します。で、それを受けて、まあ、すごいなということで、また皆さんの力を合わせもっとやりたいということで、その次が、いずれも民話を元にですけども、ラジオ橋の伝来を元にしたような、行く川の、これは水上勤さんの小説を元にして作ってますね。それから古代の綾羽鳥の伝来にまつわって染め戸の歌、綾羽鳥、黒羽鳥ですかね。そんな市民が自分で手作りでオペラを作ったという走りですよね。昭和から平成になる頃にやってますけど。
中西悟先生。
そうそうとかね、ですね。今出ました中西悟先生が新人主演で、団長に鎌田連平さんというこの方が慣れて少年合唱団を教育委員会が作ります。最初は小学校3年から中1まででしたけども、まあまあ、小学校4年から高2まで、200人ぐらいの合唱団があるというのは、やっぱり、これも一つの象徴ですね。
うん、少年合唱団みたい
な。そうですね、うん。
本当ですね。イメージ一緒ですよね。同じ。
でこれを作られたのは鎌田連平さんなんですけど、まあ、ずっと西宮を笑えて、音楽の先生で、合唱連盟も作られたし、特に西宮 の小学校を卒業した人はみんな知ってる文教住宅都市の歌、こういうの作曲が鎌田連平さんなんですよ。まあ文教住宅都市の象徴みたいなおっちゃんですよね。いいおじいちゃんでしたよね。
その少年合唱団と、少し後に
そうですね、
市の吹奏楽
団が出てきたんですね。徳津武がやっぱり中学校まではそらして各学校でやったと、まあ高校大学になっても集まるとこないやないかということで、教育委員会に働かれて、教育委員会が作ったバンドということで、
少年合唱団吹奏楽団の前にね、戦後早くからね、西宮交響楽団
ですよ、ね、
アマチュアオーケストラができたよね。
その中央公民館ですよね。
中央公民館、その3つをね、今言った合唱団、吹奏楽団、少年合唱団、交響楽団、3つに共通してるのはね、全部市役所が講演してる。どんな公演かって言ったらね、練習会場、市の施設を使ってください、決まったところ。今おっしゃったように公民館では交響楽団から渋川公民館では吹奏楽団から少年合唱団は中央公民館、決まったところをちゃんと使う。で先生は誰だ、先生はこの人この人この人行かせますから、ちゃんと役所からお金払っていかせる。大きな番、大きな楽器あるでしょ、ドラムとかティンパニーとか中国ドラとか、そんな大きなの個人で買えないでしょ。クラリネットぐらいはまあみんな持ってるかもしれない。その大きな楽器は役所が買いましょう。すごいでしょ、
太っ腹
ねえ。まあ一年に一個ずつですけどね。
でそうやって場所も用意して、も
そうですよ、あとは皆さん来て楽しんでくださいですわ。そこまでやられたらね、熱心になりますよね。
ですよね、習 改めて音楽の町言わなくても昔からそれを作ってくれてたんですね。
ここまでやる町がね、本当40万ぐらいの都市でね、全国探しあるのかなと。まずないやろな。文教住宅都市と言ってるからやるんやなと思いますね。
やっぱりそこに帰っていくわけですね。
やっぱりそこですね、
うん、形として言われたのは音楽と出会う街西宮っていうのが平成16年でしたよね、
はい、
でそこからまたいろんなところで身近なところで音楽を聴いたり見たりする機会もますます増えましたもんね。
そうですね、うん、音楽業界の人たちも頑張ってますね。
そうですね、
うん、プロの音楽家たちが集まってる音楽業界がその街角コンサート、
街角コンサートですね。
大谷美術館難しいやつ。
そうですね。
ね。
だから本物本当の歌はおかしいけど、プロの演奏を街角で、だから、ホールじゃなしに、だから市役所でもコーラスは聴けますし、商業施設でもあるしとか、大学のチャペルで演奏会するとか、まあそういう形での、まあ、市民の身近なところでというのがずっとされてますね。
本当に芸術とか文化の面で。市民が動かしてその熱意が市を巻き込んでバックアップをしてっていう本当にブレない動きがあったんですね。ここまで。
そうですね。三位一体とはこのことでしょうね。本当にうまくいってるなと思いますね。
ここまでずっとこう流れを見てきましたけれども、話たくさんお伺いしましたが、ここから先どんな風な街に発展していってほしいと思われますか。お二人それぞれありましたらお聞かせください。
私の方からずっと話出てますけど、やっぱり身近に芸術触れられる街、そういうのが例えば船坂ビエンナーレ今また、最近始まってますけども、まあ、そういったような要するに身構えにじゃなしに生活する場に本当の芸術があると、美術の音楽もあると、そういう街になってほしい、まあ、そうすると、まあ、心豊かな市民生活を変えるなというふうに思います。
ね、僕なんかね別の番組ですけどタイトルにねこんなん流したんです。いつでも、どっかで展覧会が、いつでもどこかで音楽会がというコメントをね初めに入れる番組を作ったことがありました。まさにその通りやなと思ったんですけど、そういう街に住んでるという幸せをねみんなが感じればますますこれからそういうのは盛んになっていくやろな、これは続けなあかんでとみんなが思ってるやろなと思うんですよね。よそから来られた方もすぐ分かりますわ、そういうことはね。だからその中に入っていただけると思いますし、まあ、大きな夢を抱きながらね発展を期待したいなと思います。長いことを市役所でそういう仕事に携わってきたものとしてね、これからもきっと後輩たちが守っていってくれるなと思ってます。
本当にここに住める幸せ改めて思いました。
思いますね。
これからももっともっと音楽とか芸術が身近になっていくと思います。
ね、
お話ありがとうございました。
いやどうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お二人とも本当に西宮のこれまでの変化や今の状態に詳しいので、インタビューも楽しい時間でした。豊かな自然に引きつけられて昔から西宮には人が集まり、その中には多彩な方がたくさんいらっしゃった。自然もそこに暮らす人たちもどちらも魅力的。これは昔も今も変わらない西宮の大きな財産ではないでしょうか。町の誕生と発展、文教住宅都市西宮の社会教育、そして市の文化行政、3つのパートに分けてお話を伺ってきました。西宮市の90年の歴史を見てくると、やはり昭和38年の文教住宅都市宣言を機に今の西宮の姿にどんどん近づいていった。皆さんのお話を伺って私はそう感じました。今回西宮に詳しい皆さんにいろいろな角度から貴重な話を伺いましたが、皆さん自分たちのふるさと西宮を心から愛し、自慢に思い、これからも発展していくことを願っていらっしゃいました。昔から多くの人が憧れ住みたいと思ったこの地、豊かな自然はそのまま次の世代に引き継ぎたい。そして文教住宅都市西宮の魅力を もっともっと多くの人に知ってほしい、そんな思いを持った人がたくさん住んでいるのも西宮の大きな魅力です。市政施行90周年を迎えた西宮、ここからどんな風に変わっていくんでしょうか。ともかくこれまでの歴史を若い世代に伝え、古き良き部分は受け継ぎ、変化が必要な部分は受け入れて、さらに発展していってほしいと思います。市政施行100年に向けて、そこから先に向けて、楽しい未来の夢もたくさん待っていそうです。そこにいつも豊かな自然と文化の香りと、何より子どもたちの笑顔があるように願って番組を終えましょう。大好きなこの街の未来がさらにキラキラと輝いていますように。西宮市政90周年記念特別番組、ナビゲーターは来栖文江でした。この番組は西宮市の提供でお送りしました。